スマホナンバーワンメディア、
皆さんこんばんは。スマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川進です。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さて石川さん、
はい、
この1週間何か目新しいことはありましたか？
そうですね、まあ、今週も各社、まあ、記者会見あったんですけども、
はい、
まあ、そんな中で結構意外だったのが、ソフトバンクがシンプルスマホ2の、まあ、記者会見をやったんですけど、
はい、
その場所があのお台場にある大江戸温泉物語っていう、まあ、
温泉施設、
そうですね、温泉施設でやったんですよ。で大広間宴会場みたいなところにこう座布団が引いてあって、そこにこうねプレゼンのスクリーンとかがあって、でこういろんな新製品の紹介ですとか料金プランの話ですとかをするみたいな感じになってて、
そういう施設でやるなんて初の試みですか？
いや初めてですね。でなんで大江戸温泉なのかって聞いたら、どうやらそのシンプルスマホってまあシニア向けなので、そういったシニアの人がまあ旅行に行ったりするときに使ってほしいっていうのもあるし、あとまあ全国に大江戸温泉の施設ってあるので、そこでこうスマートフォン教室をやるんですって。44日間かなっていうのもあって、まあ今回ここでやりましたとかっていうのもあるので、なんかこう各社ね新製品発表会でいろいろとねゲスト呼んだりとか趣向を凝らすんですけども、まさかねこう温浴施設でやるとはなっていうところはね結構新しくもあり、何なんだろうみたいな感じとありましたね。
石川さん温泉は入ってきました？
でそれがソフトバンクの人が、なんなら温泉入っていいですよみたいなこと言うわけですよ。でね、あのああいうとこ入るとロッカーの鍵をこう首につけるじゃないですか、はい、であれも配られて、
配られた、
お帰りしな温泉入れるのにしときましたからって言ってくれたんですけど、
はい、
まあ、なんせまあ11時からの記者会見で終わったのが12時ぐらいで、次もあったし、
はい、
できれば夕方ぐらいにやってもらって、こうねビール飲みつつ浴衣を着て、で記者会見受けて、でなんか飲んだくれて帰るみたいなね、そんな会見だったらベストだなと思いましたね。
ちょっと残念でしたねそこはね。
そうですね、なので次回はねぜひ夕方開催でやってもらいたいなって感じですね。
そんなちょっとね斬新な記者会見もあったということで非常に面白いんですが、
はい、
この番組でもですね非常に皆さんから面白いメッセージもいただいておりましたので、はい、ちょっとご紹介をしておきたいなと思います、はい、ツイッターからいただいております、もっちんさんです。ありがとうございます。私が先週の放送でですね、
はい、
Android 6のコードネーム次は M ということでマカロンになるんじゃないかという発言をしたのを受けて、もっちんさんはマカロンですか、Android 6か、ぜひまんじゅうでお願いしますというような書き込みをしてくださいました。私ここは軽く喋っちゃったんですけど、まさか、ね、
マカロンも可能性十分にありますけど、意外とねまんじゅうも可能性ゼロではないなって気がしますね。
浸透してますかね世界に。
Google の人たちって日本大好きなので、サンフランシスコ近辺ラーメンとかも流行ってますし、
はい、
もしかするとまんじゅうっていう可能性もね、まあないことはないのかなっていう気もしますね
ちょっと楽しみですね、
うん、
そしてメールからも一通いただいております。島岡健二さんです。ありがとうございます。マイネオを使っているというリスナーさんなんですけれども、このマイネオについてですねいろいろと石川さんから伺えればいいなということで、
はい、マイネオって、まあ、MVNO で SIM カード提供してるんですけども、まあ、そこが iOS 8その iPhone の新しい OS で使おうとすると使えなくなってしまうと、データ通信が一切できなくなるっていう問題がネットでまあ注目されているといった感じになっています、はい、で、まあ、この辺まだ MVNO って始まったばっかりのサービスですし、やはりある程度こう MVNO と Apple で話し合いができてないとこういったトラブルが発生してしまうのかなというふうにも言われてます、なのでまあユーザーとしてね安く使えるから MVNO を契約してみたものの、今後使えなくなる可能性もゼロではないので、ここは気をつける必要があるのかなというふうには思います、はい、でただ、ね、各 MVNO をまあ一生懸命動作検証とかしてくれてるので、まあそういったちゃんと使えますよっていうアナウンスが出てから自分としても使うというようなまあ予防をねすると、トラブルに巻き込まれる必要はないのかなというふうに思いますね。
そうですね、はい、ぜひ今後の動向もまた注目したいところですね、
はい
はい、では今日のメニューです。 特集は話しかけてくれるスマホ、エモパー開発物語です。
はい、エモパーの、ね、開発者の方に来ていただいてますので、まあ、いろいろと深く聞きたいなと思っております。
はい、この後はスマホ関連ニュースをお送りします。
それでは30分間お付き合いください。
スマホナンバーワンメディア、リスナーに愛され長寿番組が多いラジオ日経がお送りしています。まずは今週スマホ携帯周りで起こったニュースをお伝えしましょう。では最初のニュースです。 JD パワー2014年日本携帯電話サービス顧客満足度調査利用実態編の結果を発表。顧客満足度調査などを行う JD パワーは2014年7月に実施した2014年日本携帯電話サービス顧客満足度調査利用実態編の結果を発表しました。調査結果によると、スマートフォンの利用者において一番利用率の高いメーカーはアップルでした。次も同じメーカーのスマートフォンをぜひ選びたいと回答した人が多かった上位3メーカーはアップルが 73%、ソニーが 43%、サムスンが 27% となっており、日本では今後もアップルの高いシェアは当面続くことが予想されます。また次回端末を買い替えるときにスマートフォンをぜひ選びたい、またはやや選びたいと回答した人はスマートフォンの利用者では 91%、 フィーチャーフォンの利用者では 40% でした。年代別では10代のフューチャーフォン利用者の 65% が次回スマートフォンを選びたいと回答しているのに対し、60代では 35% となり、フューチャーフォンの利用者は年代が上がるにつれて次回スマートフォンを選びたいと回答する人が少なくなる傾向が見られました。一方、スマートフォンの利用者では年代による違いがほとんど見られなかったとのことです。
まあ、各社今シニアに向けてスマートフォンをどう持たせるかというところに力を入れていて、ソフトバンクなんかも新しいシニア向けスマホを出したりとかいうものしてますけども、やはりまあそこが今宝の山になっているといった状態なのかなと思います。で、実際ね、今日本の市場で見てもまだ半分はねガラケーと呼ばれるフィーチャーフォンを使っているので、その人たちにいかにこうねスマートフォンにデビューするかというところがこれから各社腕の見せ所なのかなと思いますね。
では次のニュースです。 au 2014年冬モデルを発表。12月にはボルテサービスを開始。 au は10月27日に2014年冬モデルを発表しました。6機種の内訳はスマートフォン4機種、フィーチャーフォン1機種、タブレット1機種となっています。スマートフォン4機種のうち LG 製、異彩 VL、 そして京セラ製、アルバーノ、この2機種は au 端末として初めてボルテに対応しました。またこの2機種発売と合わせる形で au ボルテのサービスを開始することが発表されています。なお、このボルテ対応の2機種については国内での通信は 4G LTE のみに対応しており、3G での通信には対応しないとのことです。
ね、高音質で通話ができる、ボルテサービス、どこも始めてますけども、au も12月からスタートさせるという感じになっています。
はい、
ただまあね、対応機種が2機種しかないっていうこともありますし、ドコモと au で始めるにもかかわらず、ドコモと au の人が対応端末で通話しても、ボルテではならず普通の音質になってしまうので、なかなかこれ普及するのは時間かかるのかなというふうには思いますね。
ちょっとね、今後どうなっていくか注目ではありますけれども、
そうですね、だから iPhone がね、一応ハード的にはボルテ対応になっているので iPhone で使えるようになりますよというふうにアナウンスがされると、一気に広がるのかなと思いますね。
はい、それではこの後は今日の特集です。
ラジオ日経がお送りしていますスマホナンバーワンメディア。 iTunes ではおすすめ番組としてビッグバナーが掲載されています。おかげさまでランキングでも上位をひた走っています。
それでは今週の特集です。
話しかけてくれるスマホ、エモパー開発物語。日々進化を続けているスマートフォン、通話や液晶画面、カメラなど機能がどんどん良くなり、メーカー間の競争は激しくなる一方です。そんな中、シャープがスマホに新たな一石を投じました。今年度冬以降発売のシャープ製スマートフォンに人工知能を元にして開発された新機能、エモパーを順次搭載すると発表しました。この新機能でスマホはどのように変わるのでしょうか。
そこで今日はシャープのエモパー開発担当者の方をスタジオにお呼びしました。シャープ通信システム事業本部新規ビジネス戦略推進部の小林茂さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
シャープの、携帯電話の開発チームというのは広島にあるという感じで、今日は広島からお越しいただいたと。
はい、はるばる来ました
と言いつつも、まあ本当にこう毎週のように東京に来てる感じなんですよね
はい、すいません。はい、そうです。なん
か
ね、
シャープの方実際、まあ、Facebook で何とかつながってるんですけど、はい、見るとほぼほぼ東京にいるというか、空港か東京か広島かっていうのをもう点々と回ってるっていう感じ。
そんなに忙しいんですか。
まあそうですね、あのお客様とかですね、パートナーさんが皆さん東京の方が多いので、
シャープの方はもう本当ね、東京にいた方がいいんじゃないかっていうぐらいの出張率っていう感じですかね
そうですよね。なんで広島なんだろうっていうのがね、気になりますけどね。
そうですね、私も知りたいんですけど私があの携帯電話を担当し始めた時にもうすでに広島にあったんですけども、まあ、広島県は東広島市というところに、まあ、あの構えてまして、基本的には開発はほぼ全て東広島市の方で、行っています。もともとは、まあ、はあのオーディオ機器ですとか、まあ、固定電話、まあ、ファクシミリとかですね、コードレス電話、ポータブルオーディオ機器とかを作っててですね、そこから PHS を開発して、まあ、携帯電話に来たと。まあ、その脈々ともう何十年とですね、東広島で開発を続けています。
さて、シャープといえば創業者が皆さんお使いのシャープペンシルを発明したり、家電分野でも液晶テレビ、電子レンジや電卓、そして電子辞書などユニークな分野を開拓しています。また携帯電話でもカメラ付き携帯端末を他社に先駆けて商品化し、大きくシェアを獲得しました。最近では人工知能ココロエンジンを掃除機などの家電に搭載したことで話題を呼んでいます。このココロエンジンの技術を生かしてスマホに新機能エモパーを搭載すると10月1日に発表しました。
まあ、先ほどからまあエモパーって普通に言ってますけど、結構まあ変な言葉というか耳に残る言葉だと思うんですけど
そうですね。
まあ、そもそもじゃあエモパーって何なんですかね
これまあ、言葉自体はですね、はい、あのエモーショナルパートナーっていうところからですね、あのそのままなんですけど、エモパーという省略して、もともとは社内プロジェクト名というかですね、社内で呼んでたものが、まあ、そのままこの名前でいいんじゃないってなってですね、まあ、正式採用されてしまったという状況なんですけども、まあ、思いとしてはそのスマートフォンをですね、もっとこう愛着の湧くものとして、まあ、人と機械の関係を見直していきたいという思いを込めてですね、まあ、ずっと一緒にいるスマートフォンですので、もっとエモーショナルな関係にというのを、まあ、そのテーマとして掲げてですね、あの開発を開始しました。
で、まあ、エモパーの機能として、まあ、話しかけてくれるという言い方をされてますけども、じゃあ実際どんな感じで話しかけてくれるのか、まあ、デモをしてもらいましょうかね。その方が分かりやすいのかなという感じがしますんで。実際聞いてみたいですよね。
まあ、あの基本的には、はい、あの話しかけてくるという言葉で説明させていただいてるんですけど、はい、まあ、お客様がですね、話しかけられてもいいタイミングをこう見つけて、センシングしないとただの、あの空気読まないやつになっちゃいますので、あの、まあ、例えば朝起きた時とかにですね、こう顔を洗って食卓にポンとスマートフォンを置いたりした時にですね、こう話しかけてくるような感じですね。
おはようございます。2月17日火曜日6時30分です。今日は雨が降るようですよ。二度寝しないでくださいね、
みたいな感じでですね、まあ、今日が2月17日かどうかはまあ置いといて、すみません、これデモモードなんでご容赦ください、
は
い、
これは事前にそういう使う側のユーザーのそう生活スタイルというのを登録しておくということですか。
基本的にはこれもほぼ全部センシングでやっていきます。あらかじめお客様が登録する情報というのはですね、登録できるものはニックネーム、自宅の場所、 まあ、職場とか学校の場所、うん、あと性別、はい、誕生日あたりをまあ入れられるようになってます。でこのうちですね、自宅と職場はですね、普段あの行っている場所をですね、勝手に見つけてくれますので、あの、まあ、3日4日使ってると、まあ、なんとなくここが自宅じゃないのっていうのをこう見つけて教えてくれますで、はい、ここ自宅ですって言ったらその日から喋るようになります。
すごいですね、
はい、なんか喋ってくれます。
これは出発ですね、
はい、
3時42分です。そろそろお出かけですか。私は直樹さんのポケットの中が居心地がいいんです。
まあ、ちょっと微妙に気持ち悪いかもしれないですね。
直樹さんって誰ですか。
直樹さん、今これ直樹さんっていう名前を設定していてですね、はい、あの直樹さん宛てに喋ってる内容ですね。もう一回、もう一回喋らせてみましょう。
3時42分です。そろそろお出かけですか。直樹さん、今日は傘を持って行ったら笑われちゃうくらいいい天気みたいですよ。あ、上から目線ですみません。
普段の生活でもそうですけど、相手に名前を呼んでもらえるっていうのはそれだけでまずその愛着が湧きますよね。
そうなんですよ。あの最初に設定するときに、うん、これは設定項目を少なくして本当に簡単に使い出せるようにするべきなのか、名前を入れたりしてそのよりこうユーザーさんとこう、うん、接近してほしいのかっていうのをですね、いろいろ考えたんですけど、やっぱり名前呼んでもらうとやっぱり当たり前なんですけどちょっと親近感湧くんですよね。で、まあいろいろ考えてこうしました。
これスマートフォンが今の居場所とか時間とかをさらに、まあ今どういった状態かっていうのをなんとか把握して、でさらに事前に天気予報の情報を入手したらそれを教えてくれたりとかっていうことをしてるっていう。
そうですね、そんなイメージですね。
これ例えばだからちょっと落としたりするとまたスマートフォンがそれで反応してくれたりもするんですよね。
そうですね。
これってあれですよね、まあ、声が変わるってお話されてましたけど、いくつかキャラクターもいたりするんですか。
そうですね、3人ほどキャラクターがいまして、うん、まあ、調査とかするとですね、まあ、あのこれ面白いんですけど、男性の方はやっぱり女性の声がいいって言うんですよね。女性の方はやっぱ男性の声がいいってすごく単純ですよね。で3人目誰にするかってすごく悩んだんですけども、ちょっとあの自由につぶやく豚ってなぜか豚なんですけども、豚さんがいるということで喋らせてみるとですね、ただあのエモコっていう女性がですね、まあ、けなげに頑張るエモパーという、はい、まあ、デフォルトの設定がこれなんですけども、
私の名前はエモコです。よろしければこれからもずっと喋るチャンスをください。
うん、こうけなげに喋りたいって言ってますね。で、まあ、主にこう女性が選ぶかなと思ったこの渋い声の作王ってやつがですね、あの、まあ、男性の声で、
はい、僕を選んでくれるんですか。全力を尽くしてあなたのエモパーになります。
これなんかちょっと笑って笑ってしまうぐらい渋い声なんですけども、うん、あと最後つぶたっていうですね、ひたすら自由につぶやくブタっていう設定になってるんですけども、
早くご飯食べたいブー、うん、
っていう、これはもう本当にあの自己紹介ではこういうキャラクターですけど、うん、一応その瞬間瞬間にあの知っている情報をもとに何か喋ってくれますので、本当にあのご飯食べたいばっかり言い続けるわけではないんですけど、
これね、旗から聞いてるとなんか人前で鳴ったらちょっと恥ずかしいかなと思うんですけど、その辺の配慮ってどうなってるんですか。
そうですね。おっしゃる通りで、一応そのマナーやエチケットには考えてまして、エモパーは外に出かけるとですね、恥ずかしくて喋らないというふうになってるんですね。これもまあセンシングの技術を使ってるんですけども、で喋らない代わりに画面でこういろいろお知らせしてくれるんですね。近くにこんなグルメスポットがありますよって言ってくれたりですね、まあ、外出先ならではの情報って当然ありますので、うん、こそっと自分だけに画面で話しかけていきます。
これ実際開発する上でのなんか苦労点ってどんなところがありましたかね。
これやっぱり概念の話なんですね、うん、あの難しいんですけど、うん、まあ、意外とお客さんですね、機械から話しかけられることって体験はしてるんですよね、うん、例えばお風呂の湯沸かし器が、うん、あのお風呂が沸きましたって話しかけてきたりですね、うんうん、結構機械に話しかけられるっていうのにお客さんは実は慣れてるんですけども、うん、あのスマートフォンが喋るっていうのは初めてなんですね、うん、なので、いろいろ調査を繰り返してですね、まあ、どうスマートフォンが喋ると気持ち悪くないかというのを一生懸命あの調べました。で、喋ること自体にはですね、スマホが喋るって聞いた瞬間にあの調査だと被験者の人がぐーっとこう前のめりになって、何ですかそれやってって結構興味を引きつけたので、まあ、その時点ではこうマーケティング上はまあいけるかなという確信はもう得ていたんですけども、いかんせんいざ作ってみたらですね、こう本当に気持ち悪いんですね。何を言うかわからないスマホっていうね。例えば最初出てきたシナリオはですね、あの私に恋をしないでくださいとかですね、あとですね、こう振ったらですね、こんなことしてたらスカートめくれるよとかって言い出したりとかですね、もう気持ち悪いんですね、やっぱりね。 でやっぱりそのスマートフォンが喋るべき内容とスマートフォンが喋るべきでない内容っていうのがあってですね、どのように喋らせたらお客様から見てそのスマートフォンが喋るっていうのをこう分かってもらえるか、自然に受け入れられるかっていうのをこう繰り返し繰り返し作り直しては試してっていうのを繰り返していって、まあ最終的にこう作り上げたというところがまあ一番苦労しましたね。
そのキャラクター設定的なところで言うと、例えばねアップルの C とかもジョーク言ったりとかしますけど、その辺のキャラ作りの上でなんか工夫した点ってあったりしましたか？
エモパーの一番面白いところっていうのはそのキャラクター作りの話とはちょっと違うんですけども、はい、Siri っていうのは、まあ、Siri さんは、はい、やっぱりあのお客様が何かを操作をして話しかけるんですね。なので基本は何かを例えば検索したりとか、何かをこう入力する代わりに声を使ってる、サービス自体は当然素晴らしいもので、あの類似のそういう対話型のサービスっていうのはあのいいものがたくさんあるんですけども、私どもが目指したのはあのスマートフォン側がお客さん何もしてなくてももう勝手に話しかけてくると、まあ、実際にはスマートフォンを置いたとかですね、充電したとかですね、タイミングを見て話しかけてるんですけども、少なくともお客さんが操作と思わないような、突然喋り出すというその感覚を作りたかったので、まあユーザー体験としてはもう全く別のもんかな、ちょっと使っていただいたら分かるんですけど全く別のもんかなというふうに思ってます。でキャラ作りという意味ではですね、気をつけたことがやっぱりあってですね、対話のないもんなので、質問されると気持ち悪いんですね。例えばですね、今日はご機嫌いかがって言われるのって、実はあの、まあ、既存の対話システムでもそうなんですけど、ご機嫌いかがって言われて無視するのも人には実は結構エネルギーが必要で、無視するって心理的負担大きいですよ。で今日の調子はどうって言われて調子はいいよっていうのも同じようにエネルギーを食うんですね。なので実は対話っていうのは使いようによってはものすごくエネルギーを使うので、そのお客さんにより負担をかけないということで、我々はこう自動の UI とか本当勝手にスマートフォンが喋ってるので、興味があればそこから何か調べればいいと。で変な話、そこから調べるときに音声検索とかを使えばいいという、そういう割り切りでもう本当に一方向で聞き流しができるような世界を目指したんですね。だからそこら辺がこうキャラ作りには結構影響していて、質問はしなかったりとか、つぶたなんかそうなんですけど、奔放になんかこういろいろこうあのつぶやいていく感じとかをですね、あのこう作っていくところっていうのは結構何度も作りました。まあ、この辺はあの面白法人カヤクさんが非常に実は協力をしてくださっていて、まあ、コンセプト自体はですね、当然シャープの方でがっちり作ってから相談しに行ってるんですけど、あのカヤクさんすごいのはプロ意識が強くてですね、何千個と作ったやつ一回捨てちゃうんですね。あ、これは使えないと言ったらもう本当に一からやり直しますって言って作り直したりされてましたね。
まあ、そのやっぱさじ加減は難しそうですよね。こういったねユーザーからすると気持ちよく関係性を持てるって、しかも愛着持てるようになるっていうのは、なんかそこのこうさじ加減っていうのはやっぱ難しいんだろうなっていう、
ね、そうですね、
だからも見て感じますね。
はい、おっしゃる通りで、まあ、ちょっとしたことなんですけども、さっき喋り始めるときに時刻を言ってましたよね、あれってなかったら実はすごく気持ち悪いんですよね。あの時間を言ってるのは実はスマートフォンがスマートフォンらしさを感じるために入れてる表現で、そのスマートフォンで時計を見るって皆さんされてるじゃないですか、で予定スケジュールとかですね、充電容量とかで喋ったりするんですね。こう充電するとただいまあの電池残量がまあ 40% ですと、で今から頑張りますとかって言うんですけど、それをただ充電した瞬間今から頑張りますだと何言ってるか分かんないですし、そのスマートフォンが喋ってるようにも思えない、でいただきますってもぐもぐもぐとか言ったりするんですけど、そのあったよね
今福山さんそういうのもありましたか？
はい、そうですね。あとこう電池がなくなってくるとすごい悲しそうにお腹が空きましたと訴えてきたりとか、そういったとこもありますね。
はい、今お話しいただきましたのが、同じくシャープ株式会社通信システム事業本部新規ビジネス戦略推進部の福山康明さんです。
あのそれだけを言うとやっぱりスマートフォンが喋ってるように感じないんですよね。これ認知の問題で、まあ多分あの人間の脳と関係するのかなと思うんですよ。認知する力としてこれ一体何なんだっていう、こう気持ち悪さを感じるんですけど、そこに今スマートフォンが必ず持ってあるいるであろう情報をですね、うまく組み合わせてるんですね。時刻を言ったり、朝時間と曜日を言ったり、その必ずスマートフォンだったら知ってやるであろう情報から喋り始めると、でその後に音声でいろんなことを話しかけてくるっていうふうに作っていて、まあ、絶妙にそのスマートフォンの認知と人懐っこい愛着の部分っていうのを組み合わせて作り上げてるところっていうのがあるんですね。これを編み出すのが当たり前なんですけど、ものすごく時間かかったんですね。もう本当にあの何回も作り直して、もう開発のメンバーも今回社内で実は開発していて、すごく辣腕の メンバーが何人か集まってですね、本当にその日のうち作っちゃうぐらいの勢いで、こう作っては確かめてっていうのを繰り返してできたっていう今の状態になってますね。
これまあ今回第一弾な感じだと思うんですけど、将来的にはこうどういう方向性を目指したりするんですか？
このエモパーのすごいところっていうのはですね、一人一人違う時間に生きていて、違う場所で生きていてっていうのをこうパーソナルに判別できる、ちょっと難しい言い方してるんですけど、パーソナルメディアだという考え方をしてるんですね。例えば通勤途中で知りたいことは何ですか、出かける10分前に知りたいことは何ですかみたいな、これ我々ユーザーコンテキストって言ってるんですけど、ユーザーさんが今置かれてる状況だったり背景っていうのを理解して、そこにコンテンツを提供するっていうのはですね、実はあんまりないシステムなんですね。もちろんそのある場所に行ったらクーポンが降ってくるとか、場所に関するものはあるんですけども、お客さんの状態に依存してこう何かを届けるっていう仕組みは今は多分世の中にあまりないので、ここをうまく活かしてですね、場合によってはもう何かしらすぐ欲しいなと思ったものが買えるようになったりとかですね、まあ、そういった世界を描いていければなというふうに思ってます。
なかなか壮大な感じですね。
あ、そうですね、あの将来かなり先かもしれないですけど、
さあ今までお話しいただいた内容なんですけれども、実際ホームページではそのシーンを使ったムービーなども配信中ということなんですよね。
はい、あの弊社のホームページの方でエモパーのあるスマホライフという、まあ、YouTube の方の動画なんですけども上げさせていただいてます。でこの動画なんですけども、社内のなかなか賛同が得られなくてですね、賛同を得るために作った動画なんですよね。で元々社外に公開するつもりはなかったんですけども、あまりに分かりやすくてですね、あのよく世界観とか使い方が分かるということで、
その動画がなかったらエモパーはできなかったかもしれない。
そうですね、あのやっぱりなんか面白そうだけどもなんか面白そうなだけっていう状態で終わっていた可能性もありますね。はい、
ぜひですね、まあ、私も実際見てみて本当に分かりやすかったというか、短時間でねエモパーを知ることができるかなと思ったので、ぜひ皆さんも見てみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで今日はシャープ株式会社通信システム事業本部新規ビジネス戦略推進部部長の小林茂さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上特集、話しかけてくれるスマホ、エモパー開発物語でした。スマホナンバーワンメディア、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media メディアです。ぜひフォローしてください。皆さんからの特集企画、こんな話を聞きたいというご要望をお待ちしています。さて石川さん、来週の特集ですが、
来週ですけども、まあアプリのここが知りたい地図アプリと題して、まあね、地図アプリといえばというところで言いますと、まあ、Google かと思うんですけども、
はい、
まあ、Google の、まあ、Google マップ担当者をゲストに呼んで、まあ、実際ね地図がどうやって作られてるのかですとか、ストリートビューってどんな感じなのといったことを聞こうかなというふうには思ってます、うん、
はい、楽しみですね、
はい、
ラジオ日経スマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代優希でした。また来週。